それでは今日の聖書箇所をお読みします。今日はペテロの手紙第一ペテロの手紙ですね。教会備え付けの新改訳聖書では最後のもう目次録のちょっと手前になりますが、新約聖書415ページです。ペテロの手紙第1章の1節から5節です。ペテロの手紙第1章1節から5節、お読みします。イエス・キリストの使徒ペテロからポントカラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストを従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生きる望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。それでは、三位一体の関係というテーマで鈴木牧師に、メッセージを取り継いでいただきます。
聖書日課を大切にしている教会では、ペンテコステの次の週の日曜日、つまり今週がいつも三位一体について学ぶ、その三位一体についてを覚える日曜日になっています。それで今回はこの三位一体についての学びをしていきたいんですが、三位一体という言葉は実は聖書には出てこないということをあまり多くの人が知らないんですね。三位一体という言葉は聖書には出てこないんです。しかしこれは初期のキリスト教教会からずっとその概念は理解されてきたもので、そして具体的には4世紀にその概念を分かりやすい言葉として三位一体というふうに呼ぶようになりました。日本ではこの三位一体という言葉に訳されてからですね、言葉だけが一人歩きしていて、なんか三つの部署が協力して何かをしようとするとすぐにこの三位一体でとかいう言葉を使う傾向があって、正しく言葉を理解されてないというのが実情ですが、三位一体と呼ばれるものは何かということを、まず基本的なことをお話ししたいと思います。天地創造の神様がいる。この神様は絶対的な神様であって、あらゆる権威の上に立つ神様であるということです。天地創造の神様は人に永遠の命を与えるという方でもあるわけです。この絶対的な神様は唯一一つでしかないはずなんですが、その唯一一つの神様が実は三つの姿をとっているということが、この三位一体という意味になるんですね。これは何が違うかというと、よくいろんな神々がいるというふうに信じている人がいますが、そうではなくて、神様は唯一である。その天地創造の神様は唯一であるというふうに理解している。しかしその唯一の神様というのは、三つの姿それぞれを持っていて、三つが一つで一つの神というふうに理解しているわけです。この三つはですね、どういう形であるかというと、父なる神、子なるキリスト、そして聖霊なる神様なんですが、それぞれの働きが違うわけです。まず父なる神様というのは、天におられて、すべてを見て計画を作っている。 すべてを見て計画を作る神様。このあるキリストというのは、一度この地上にやってきて、私たちの身代わりの死を受け、またやがて来るときには、この天地のすべてを新しくする、そういう方になる。もう一つの聖霊なる神様は、天においても地においても今もずっと満ちている方であり、あらゆるところに存在している方である。こんな話をするとちょっと変なんですけれども、もし皆さんがこう神様であるとします、どの姿を取りたいでしょうか。父なる神のように全てを見ていて全ての計画を決めるものになりたいでしょうか。子なるキリストのように一度この場所、この地上にやってきて、その愛する者のために命を捧げ、身代わりの死を遂げたいでしょうか。あるいは聖霊なる神様のようにずっと全てのところに存在しているものになりたいでしょうか。もし皆さんだったらどういうふうな存在になりたいと思いますか。そしてそれを考えるときに、何が一番偉い存在というか尊い存在だと思いますか。これここがすごく大事なところなんですね。この三位一体の話というのは、どこがどちらが偉いかではなくて、等しく尊い方であるというのが教えなんです。三位一体という言葉を聞いて、その神様いろんな姿、三つの姿を持っている、どれが一番偉いだろうかと私たちは考えるかもしれませんが、三つがそれぞれ尊く等しい存在であるんです。どちらが偉いかというのはないんです。それは聖書に一貫して根付いている教えなんですが、このことについて、マルチン・ルターですね、宗教改革のあのルターはこういうふうに言いました。三位一体を否定しようとすることは、その人の救いを失いかねない危険なことである。いいですか。三位一体を否定しようとすることは、その人の救いを失いかねない危険なことである。三位一体を完全に理解しようとすることは、健全な精神を失いかねない危険なことであると言ったんです。三位一体は否定すれば神様を本当に理解しないことになるが、三位一体を知識的に完全に理解しようとすれば、それは健全な精神を失いかねないと言ったんです。つまり私たちの持つ常識だけでは理解できない部分があるんです。それを信じるか信じないかが私たちに委ねられているんです。私たちの信仰というのは、知識だけでは絶対に理解しきれないものがあるというのは、これは聖書的な意見だと私は信じています。知識だけでは絶対に信仰は理解できない。神様は聖書を通して確かに多くのことを学ぶことができるようにしてくれています。聖書を通して神様について知ることができます。自分自身について考えることができます。しかしそれでも全てが理路整然と説明できるわけではないんです。何でも答えが明確な方が分かりやすくて楽というのがあります。考えないでも明確に答えが出されると、そうなんだというふうに理解しようとすればある程度楽なんでしょう。でも分からない中にも神様はいて、分からない中にも神様は私たちのことを本当に愛していると理解すること、それが本当の信仰だと私は思うんですね。よく聞くのは、カルト団体であったりとか、あるいは普通の教会、普通のちゃんとしたキリスト教の教理を伝えているけれども、カルト化している教会というのは、教えが単純で分かりやすくするというふうに言われているんです。単純で分かりやすくする。例えば、神様に感謝だから感謝なんです、もし感謝できないならばあなたの問題です、そういうふうに求められることがあると聞くんですね。でも実際にそうか、旧約聖書を読んでいてまともに感謝ですと言い続けている人っているでしょうか。 まあ、人によってはいるって言うかもしれませんが、私はいないと思うんです。みんな苦労していて、苦労していて、嘆いていて、その中で神様を信頼して神様を褒めたたえている。私はいつまで泣いていればいいんですかという、詩編にも出てくるようなそういう言葉を持って嘆きこともありつつ、しかしその中で神様を礼拝している。それが信仰ですから、全部答えが出てきて、こうこうこれがこうあったのはきっとこうなるからでしたなんていうふうに言えるような、そういうものばかりではないんです。その中で神様を信頼するというのが聖書が教えている信仰なんです。何でも答えが単純にはないけれども、神様は今日も生きておられる。自分に起きた人生の、自分の人生の中で起きた出来事に対して、なんでこんな厳しいことかと思うことはあるけれども、それでもやはり神様は愛のお方である。そこに信頼して神様を礼拝するのが私たちの信仰なんです。ですからこの三位一体という話に関しても、完全に理解できないところがあったとしても、それはそれでいいんです。大切なのはこの三つの姿を持つ神様が天地創造の神であり救いの神であるということを理解して信頼していることです。そこの部分が大事なんです。とはいえ、やはり知識的にもある程度の整理が作れていなくては信じることもできないので、三位一体についてお話をしていきたいと思います。最初に神様の変わらない性質がそれぞれあるということを話したいと思います。それぞれが神様なので、それぞれが天地創造の神様としての性質を持っているということです。これはよく水の分子の話で例えられます。日本の中学校で学んできた人は覚えていることが思うんですが、水の分子は H2O というふうに表記されます。 H2O と表記される水の分子は、気温が低くなれば氷になる、溶ければ水になる、さらに熱くなれば蒸発して蒸気になる。それぞれ形は違うけれども同じ性質を持っている。それと同じように三位一体の神様はそれぞれ形は違うけれども全く同じ性質を持っているというふうに理解してください。形は違う、働きは違うけれども同じ性質を持っている。そして今言ったんですけれども、働きが違うというところがあります。これはよく植物で例えられます。父なる神様を植物の根っこの部分として例えられます。子なるキリストが土から出てきた芽とか、その茎の部分になります。そして聖霊なる神様が花で、そこから香りが出たり美しさを表したりする。そうやってそれぞれの働きが違うけれども、一つの植物であることは変わらないということで、働きは違う、姿も違うけれども一つの神様であるというふうに理解してください。いくつかのこの聖書箇所を開きながら、この三位一体は何であるかということをもうちょっと学んでいきたいと思います。今日の聖書箇所からいきたいと思います。今日の聖書箇所の第一ペテロの手紙の一章の二節を読みたいと思います。もしもう閉じてしまっている人はそのまま聞いてください。父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにありますように、豊かにされますように。ここでは父なる神の存在が予知する計画を作っている方として出ています。御霊は具体的にその人を清める存在として出ています。子なるキリストはモデルです。モデルとして、私たちのモデルとして この地球上に存在したんです。ですからそのモデルを見て私たちは聖霊によって清められて、そして神様の計画の中で新しくされ歩もうというふうになるわけです。次に三位一体といえばこの箇所が絶対に外せないというところに行きたいと思いますが、ヨハネの福音書の14章の9から10節、10節をまず最初に読みたいと思います。ヨハネの福音書14章、もうヨハネの福音書14章自体がその三位一体について説明していると言えるぐらい詳しく書かれているんですけども、その中から特に9節10節をまずお読みしたいと思います。ヨハネの福音書14章の9節と10節、新約聖書191ページになります。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか？私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか？私があなた方に言うことは私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。このようにイエスが父なる神と子なるキリストが同一の存在であるということを語っています。そしてそのままちょっと先に行って17節では聖霊のことをこういうふうに言います。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。真理の御霊、真理という言葉を持ってその神様の性質を持っていることをここでも言い表していると言えます。聖霊なる神様はあなた方と一緒に住んでいるというふうにここでも言っているわけです。その前の16節を見たいと思います。16節では、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。イエス様の次にイエス様と同じような存在として聖霊なる神様が助け主として与えられるというふうに表現したんです。ここでもやはり三位一体ということが語られていると言えるでしょう。23節、14章の23節、イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。もちろんこれはさっき出てきた17節にもあるように聖霊のことを言っているわけです。私たちはその人のところに来て住む、父なる神とイエスキリストが住むというのは聖霊が共に住むということを表しているので、やはりここでも三位一体について語られていると言えるでしょう。さらにヨハネの福音書でいうと一番最初一章の一節でも三位一体について語られています。ヨハネの福音書の一章の一節、こういうふうにあります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。つまり言葉というのはここでイエスのことを表していますので、イエスは神であった。すべての始まりの時から神として存在していたことを書いてあります。その始めがないんですけれども、すべての存在の根源からイエスがその神様といたということが書いてあるんです。ちょっとですね、今度はマタイの福音書の方に行きたいんですが、よろしいでしょうか。マタイの福音書の一番最後、もし新改訳聖書で見ていましたら、57ページを開いてください。マタイの福音書28章19節なんですが、これは大宣教命令の箇所として有名なんですが、実はここでもはっきりと3つの神様を等しく並んで記しているんです。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。 そして今、そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。ということで、ここに父、子、聖霊の御名によってというふうに明確に並んで記されているわけです。このようにして、まだまだ他の聖書箇所からも三位一体を表すことが言葉が出てくるんですが、まあ、今回は このぐらいにしまして、この三位一体の教理を知っていることで自分たちにどんな変化があるのかをお話ししていきたいと思います。まず第一に、三位一体を理解することによって私たちの祈りがより具体的になります。もしこれを理解していないと、なんとなく神様に向かって私たちは語りかけているというふうになるんですね、お祈りが。でも三位一体を理解していると、私たちの祈りがより具体的に何に対してどう祈っているのかを知ることができるので、より確信を持って祈ることができるようになるんです。まず私たちは全てを計画している父なる神に対して祈っているんです。この父なる神は全てを計画して裁きの日がいつの日かも知っている方です。その方に私たちは祈っているんです。その方に祈るときに、私たちはイエスの御名によって祈ることができる。つまり父なる神に祈るとき、私たちは例えば鈴木城として祈っているんだけれども、でもイエス様が祈っている言葉としてこの父なる神が聞いてくれるんです。これすごいことだと皆さんお気づきになるでしょうか。自分が祈っているのにイエス様が祈っていることとして父なる神が聞いてくれるんです。そして聖霊なる神様は何をしているかというと、私たちの祈りを共に祈ってくれていて、その祈りを神様に届けてくれているんです。一緒に祈り、その祈りを届けてくれる聖霊なる神様がいるんです。ですから私たちはより具体的にこれをイメージして祈ることができるんです。すべてを計画できる父なる神に、イエス様のが祈っていると同じように聞いてもらえるように、イエスの御名によって祈ることができ、聖霊なる神様が一緒に祈り、その祈りを届けてくれている。そういうふうに理解して祈ってください。そしてもう一つ大切な教え、これを神様が三位一体という関係を持つ方であるので、その姿に似せて作られた私たちは関係を持つ必要がある。また三位一体に見られる関係を持つ必要があるということです。人間が一人で生きていくことはできないというのはもうほぼ誰もが認めることだと思うんですが、いかがでしょうか。人は他の人との関係がどうしても必要になる。これはそもそも三位一体という関係を持った神様に似せて私たちが作られたんだから、そうなんだというふうに言えるんです。父子聖霊の関係が私たちの人間関係においても理想として学ぶことができると思うんです。父子聖霊がそれぞれの働きがあるけれども、同等の存在、同じく尊い存在であるということ、これが私たちの人間関係にも当てはまるはずなんです。この人間関係の話をしていくときに、特に聖書では結婚のことについて、結婚したとき夫と妻は一体となるという話をします。ですからこの結婚関係のことについて、よくこの三位一体の関係と重ねて考えることができるんです。私たちはそれぞれ夫としての働きがあり、妻としての働きがあるんですけれども、同じように尊い存在として見ることができているか、 そこがすごく大事なところになると思うんです。まあ、こんなことを私が話してしまうと、今ここに妻がいないので笑う人がいないんですけれども、多分妻がいたら笑ってしまって、お前がよくそんなこと言えるなって言うかもしれませんが、本当にここが人間として難しいところだと思うんですね。父、子、聖霊なる神様、それぞれ働きは違うけれども同じように尊い存在としてお互いが成り立っている。私たちは妻として夫として、それぞれ働きは違っても同じ尊い存在として、またその自分自身としてその相手を見て、本当に自分たちが一つであるというふうに認識して認めて歩むこと、これが私たちの理想として与えられているんです。ですからその理想に向かって私たちが歩むとき、私たちは本当に祝福を受けるわけです。まあもちろんこれでおいてですね、先ほども私の自分自身が難しいと言ったように、簡単にできることではないと思うんですけれども、それが私たちに与えられているものであって、そこに向かって私たちが歩んでいくということが、この結婚関係において求められていて、そしてそれはもちろん、まあ、特に夫婦関係という話が出ましたけれども、他の人間関係においても同じになるわけです。それぞれの人間関係の中で同じように尊い存在として自分の周りの人を受け入れて受け止めて、そう信頼して歩んでいくっていうのは、これは本当に難しいと思うんですけれども、それが私たちの理想的な人間関係になるわけです。そしてその人間関係の中の一つの大切なキーワードが喜ぶということです。喜ぶ、アメリカの英語の表現で Good to see you とか Glad to meet you っていう言葉がありますけれども、あなたがと会えて嬉しかった、よかった、それは本当にその存在を喜んでいる言葉で、私すごいいいなと思うんですが、この喜ぶというのが、人間関係のすごい大切な部分であるということは、三位一体を教える聖書箇所の中に出てくるんですね。マタイの福音書3章13から17を読みたいと思います。マタイの福音書3章13から17、これはイエス様が宣教活動を始める前に、悔い改めのバプテスマを授けているバプテスマのヨハネのところに行って洗礼を受けに行ったところです。マタイの福音書3章の13節からお読みします。さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けて、すぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。ここにも三位一体がありますね。イエス様が洗礼を受けたとき、神の御霊、聖霊が鳩のように下ってきて、自分の上に来られるのをご覧になった。そして、天から父なる神の声が聞こえた。それは私の愛する子、私はこれを喜ぶというふうに言ったんです。イエス様はまだ宣教活動を始めていません。イエス様の一番大切な働きである、その人の魂の救いのために身代わりとして死ぬということに関して、まだここでは何も 始まっていません。もしかしたら失敗があるかもとか、忠実に働きを続けてほしいとか、そういう勧めであるとか励ましではなくて、父なる神が言ったのは、私はこれを喜ぶと言ったんです。これが三位一体の関係なんです。私はこれを喜ぶ。実際にこれは私たちにも本当に語られている言葉なんですね。私たちが神様のもとに行った時に、実は何にもできていないとか、実はいろんな問題があるんだけれども、神様は私たちを見て、私はこれを喜ぶというふうに言っているんです。私のところにその男の子が3人いるんですけれども、子供が3人いるんですけれども、それぞれいろんな幼稚園に入っている時にいろんなことをするんですけれども、これ面白いのは、本当に幼稚園で何かの出し物をしようとする時っていうのは、なんとも言えない面白さがあるんですね。小さい子供が出し物をする時っていうのは、なんとなく頑張ってるのは分かるんだけど、すごい変な行動があったりして、歌を歌ってるはずなんだけれども、子供は何かずっとよそ見していたりとか、いろんな変なところがあっても、親たちはそれ全部見てものすごい楽しく喜んで見ているわけです。神様は私たちを見て、いろんなことを思っていると思います。でも、それを超えて、全部超えて私たちを見て、私たちを喜んでいるんです。父なる神様は、その子なるキリストを見て喜ぶというふうに言いました。私たちも、人間関係の中で、その相手を喜ぶということが理想としてあるわけです。先ほども言ったように、結婚されている方でしたら、その夫婦関係の中で考えてみてください。相手を喜ぶ、そういう関係を保てているでしょうか。築けているでしょうか。これはもちろん夫婦関係だけではなく、他の人間関係においても、私たちは喜ぶ、その人の存在を喜ぶということができているでしょうか。そういうふうに人間関係を築いていっているでしょうか。私たちは神様にまず喜ばれているんだ、まず神様に喜ばれているんだって、そこを本当に受け止めて、受け入れて、そこを信じることからスタートしなくてはいけません。そこからスタートして、本当に自分の持っている人間関係の中で相手を喜んでいくことができるようになるんです。ということで、今日はこれからお祈りの時を持ちたいと思います。先ほども言いましたように、父なる神に向かって、イエス・キリストの御名によって、聖霊なる神様と共にお祈りしてください。そして特に今日は、三位一体に表されている関係が自分の人間関係にも表されるように祈る時を持ちたいと思います。お祈りしましょう。 天に戒ます私たちの父なる神様、私たちはあなたを褒めたたえます。イエス様を私たちのモデルとして与えてくださいました。また私たちの人間関係のモデルをあなたが示してくださいました。そのことを覚えてあなたを褒めたたえます。今私たち一人一人の注ぎ出した祈りをあなたが聞いてくださって、私たちがそれぞれ本当にあなたの教えてくださった関係を持つことができるように、私たちを励まし力強くし、また私たちを作り変えてください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。